せーの、
日本のごはん。
この番組は異なる分野の3人の専門家が日本の食についてあれこれ好き放題に喋りまくるという番組です。管理栄養士で動物種が羊の丸尾です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い象の吉井花子です。よろしくお願いします。
ビジネスコンサルタントをしております動物占い黒ひょうの宮本です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。今回は羊、僕の回ですね。
はい、
はい、今日なんですけども水の話を
水
しようかなと思ってます。
深いね、重いね。
はい、はい、まあ、水道水の話なんですけども、うん、まあ、なんかこう日本の水道水っていうと海外に比べて衛生的で安全みたいなイメージがあるかと思うんですが、最近ですね、この水道水から相次いで有害物質が検出されているっていうニュースがあるんですね。うん、
ちょっと前にね、僕があの基準値が変わりましたみたいな話しました
ね。あ、農薬の、うん、してましたよね。うん、はいはいはい。で、まあ、今回農薬ではないんですけども、
はい、
あの PFAS というですね、はい、PFAS、PFAS っていうもので、
PFAS?
あ、P ですね、
PFAS、
はい、AMPM の P ですね、
はい、
はい、PFAS っていうもので、まあ、これ結構全国的ニュースにもなってるので、まあ、結構ご存知の方多いんじゃないかなと思うんですけど、
これ PFAS っていうもの、
そうです、 PFAS っていう、はい、これ有機フッ素化合物のことで、まあ、性質としてはあの油を水と油がこう混ざらないように弾いたりとかしてですね、まあ、非常にこう使いやすいということでいろんなものに使われています。例えば食品の包装だったり、あと服、衣類ですね、電子基板とか消火剤、火を消す剤ですね、消火剤、まあ、こういったものに使われている便利なものなんですが、これがですね、人体に非常に影響があるということが分かってきています。まあ、例えば、胎児の体重が減少するですとか、免疫反応が低下する、甲状腺機能の異常、あと肥満リスクの上昇、動脈硬化リスクの上昇、肝機能の低下、がんリスク上昇の可能性ということで、まあ、様々な健康への影響が懸念されている物質になります。で、この PFAS がですね、水道水から見つかったというニュースです。はい、で、まあ、これ今年本当にこの4月5月ぐらいの多分ニュースなんですけども、東京ですね、
アウチ、
はい、ここ東京の多摩地区の地下水から高濃度で検出されてしまったということですね。はい、地下水ですね、地下の水ですね。
わかります、
わかります、わかります。
あれと思って、
でその更年期かもしれない。
早すぎ早すぎ。で、まあ、この多摩地区というのは地下水を水道の水源としても使っていたということで、水道中からも検出されたと、
はい、
で実際にこの多摩地区で住民の血液検査も行ったそうなんですね、
うん、
でそうすると参加者の半数以上からアメリカが、健康リスクが増加するとした指標を上回る濃度が検出されましたと、はい、いうことなので、まあ、水からも出たし、その水を普段からも使っているであろう住民の方々の血液からも出てしまったということで、今すごくニュースになっています。でしかもですね、これ東京の多摩地区だけではなくて、実は全国で相次いで検出されていまして、例えば沖縄、あと大阪、あと熊本の井戸水からも検出されているということで、まあ、どうやら特定の地域だけではなくてですね、まあ、全国でポツポツ今検出されているというところがあります。でその原因に関してなんですけど、まだ完全に分かっているわけではないのですが、言われているのがアメリカの基地ですね、米軍基地、
うん、横田、
そうですかね、東京多摩地区だったら横田ですね、うんうん、まあ、沖縄は沖縄ある、ね、あると思うんですけど、その米軍基地で使われている消火剤の中にこの PFAS が使われていて、うんうん、どうやらその管理がうまくいっていない、
うん、
それによって環境中に流出し、でこの PFAS が恐ろしいのが永遠の
化学物質
って呼ばれています、うん、つまり、分解しない、
うん、
全く分解しないので環境中に残り続けると、つまりそれが土壌を通じて水に行き、そこから水道に行ってしまったと。でちなみに他の地域だと、あの作物とか土壌の中にも PFAS が移行しているっていうデータも出ています。 まあ、ということでこれは完全にですねまだまだ氷山の一角だなということで、まあ、これからどういう対応を取っていくのかっていうところなんですけども、まあ大丈夫か日本の水道水、ま
あ、もう永久に分解されないのであれば
取り除くしかないですね。
もうね、だからその今までずっと、
はい、
その昨今だけの話じゃないじゃない。
そうですね、もう数十年単位で多分、うん、
数十年、まあ、それの物質がね できて使われるようになってからだから、
はい、
かなりだと思うので、
まあ、そうなんです
よね。でなってくるともうその人里離れた山奥以外は全部入ってるかもしれないね。
その人里離れた山奥ですらどうなんだってことですよ。
あ、
熊本に関しては全く汚染源分かってません、
うん、
では近くに工場もないし、
うん、
あの基地もないんですよ。なんでこんな PFAS が出たのってのが分かってないんですよね。どっからやってきたのか。
でも PFAS ってさ、フライパンに使われて
る。あ、そうですね、あのフッ素加工の。
フッ素加工の、
はい、ただ今はもう製造されてない、
ね、製造されてないし、はい、何もしてない。
ただもう環境中に残ってるので、
うんうん、
今さら製造中止したところですでに流出した分はもう出てしまっているっていうことですね、
うん、回収っていうのもちょっとね、
いやまあ一筋縄ではいかないでしょうね、
うんうん、まだ汚染水の方がやりやす
い。うん、
ね、
なのでね、これは恐ろしいですよ。しかもさっき挙げたその PFAS の PFAS によって起こる健康被害って多岐にわたるじゃないですか、
うんうんうん、
だから多分よく分かんない間に、でしかもそれだけじゃないんでね、
うん、
動脈硬化って他にも運動不足でもなるしっていう掛け合わせでも起こってるので、もうもはや分からない、
うん、
どれがどうなっているのか、
うん、
でも確実にその水道水中から検出されているし、
うん、
人の人間の血液中からも出ているので、
うん、
影響はゼロとは言えないんじゃないかと。
だってもうなんか買う水にも入ってたらどうするの。
いや、ありえますよね。天然水にも入ってる可能性全然あります、ね、
うんちゃらの天然水のうんちゃらのところに、ね、
そこがもうだってね、地下水が汚染されてるわけですから、う
ん、まあ、でも多分 PFAS 今それはさ、あのチェック項目だからきっと販売の方が逆にチェックされてるのかもしれないってなると、
うん、
ってなるとよ、じゃあもう全部ペットボトルしか使いたくないとか、
てかもう浄水器じゃないですか、もう一番確率なの。
え、でもさ、浄水器は PFAS 100% 除去できるの。
それはあのその機材によると思います、機種によると思います。
できるものもあるってこと、
うん、あるんじゃないですかね。
マジで、
うん、調べるよ。
100% かどうか分かんないんですけど、ある程度除去できるっていうのはあると思いますよ。
やっぱ浄水器とかではね、できるって書いてあるけど、
95% 以上とか出てきますね、
うん、まあ、浄水器だったらね、もう口に入れる料理に使う一番寸前で除去できるので、うん、まあ、確率だと思うんですよね。
やっぱでもやっぱウォーターサーバー導入するしかないとかになってくるってことだよね。
まあ、そのウォーターサーバーを信じられるのか、
ね、信じられるかどうかです
ね。何でもそうなんですよね、その食料品とかもそうじゃないですか、
うん、
信じられるの議論するともう止まらないですよね、
うん、
でしかもこのあの日本 の, その暫定的な基準値っていうのがあるんですね、
うん、
ただそれが海外と比べたらどうなんだっていう話もあって、
まあ、緩いってことですか。
まあ、どこと比べるかによるんですが、ただアメリカはですね、去年めちゃくちゃ厳しくしてます。
アメリカの水も僕は信用できなかったけどね。すごいんだよ、こんな黒い玉みたいなのをブワーって大量に投入して綺麗な水にしてますっていう、
その方法はね、まあ、あるかもしれません
けど、うん、なんか見た感じやばそうって思った。
でもなんかもう水に関して言うといろいろあるじゃないですか。なんかもうアルミニウム問題とかなんかいろんな CD 問題とか、なんかもう生きるために必要なものなのに不安があるってすごい怖いよね。
いや本当にもう絶対必要不可欠だし、
うん、
料理にも使うし、
そうだ、食材だったらよ、例えばリンゴがあって言われたらリンゴ食べなきゃいい選択肢ができるけど、
水は避けられない
よね。水は避けられないじゃないですか。
ね、しかもこれがなんか今年たくさんデータが出てきたっていうのがまたね。
あ、今年？
うん。本当去年とか今年なんですよ。これが騒がれ始めたのって。特に東京に関しては本当に今年とかじゃないですかね。テレビとかやりだしたの。
まあ、地下水に入ってて、それが要するに浄水場の水に混入されててっていうことだもん
ね。うん、そうですね。
だから井戸水を摂取してる人だけとかって話
じゃない。全然違います。はい。
もうちょっと広範囲ってことだもん
ね。そうですね。
多摩地区。
まあ、悲しく
とか
とかね、
うん、まあでもね、
いやもうでもこういう時代になってきてるんですよ。もう
どうする、あ、水源買っとくみたいな話あった。
水源買っとくそれ金脈買っとくみたいな話
いやでも水源は多分これから先ね、あのもっとどうがいい。
いやいや本当、水源は はい、でもその制限すら侵される可能性があるってこと
ですか。そうですよね、買ったところで入ってるかもしれないからね。
そう、
いやこれからこういうの増えるんじゃないかなと思いますよ、
まあ、つまり科学が進歩してるから、そうそうそう、どんどんどんどんそういうものは増える。
そう、分かっていないことが分かっちゃうからね。
そうそうそう、うん、まあ、ある意味ずっとだったのかもしれないしね、
まあ、これまでもね。
そうそうそうそう、
公害とかもね、
うん、まあ、極端な話、水俣病とかもそうじゃない、はいはい、あれだけリアクション分かりやすく出るものですら、うん、あんなに時間かけて裁判してやっと結論出るみたいなね、
うん、そうなんだよ、
本当に。
だから多分水俣病みたいなもうあからさまなのは多分出にくくなってると思うんですよ、時代の進化によって、ね、進歩によって、
まあ、でもね、やっぱ100年後とかはその PFAS だってあんなあからさ
まなるかもしれない
って言われるかもしれない、うん、
だからより立ちが悪いよね、こうはっきりとした影響は出ないけど、うん、でもその物質は明らかに毒性があって、そうそうそう、しかもそれが入っているよっていう、こういうケース多分増えると思うんですよね、これから
増えると思うし、じゃあその PFAS の、まあ、ちょっと例えばだよ、例えば発がん性物質っていうところだけにフォーカスした場合に、うん、それと喫煙とじゃあどっちがみたいな、
まあ、そうなんです、その観点もすごく大事だと思う、
うん、PFAS 気をつけてタバコ吸ってますみたいなね、
それ意味ないね、それは全く意味がない。
でもなんかそういうのも起きそうじゃないですか、どんどんどんどん、
うん、そのね、どれがどれぐらい影響あるかっていうのもちゃんと認識しないと。
本当になんかもうなんだろうな、最近ほらあの増税の話とかも結構流行ってるでしょ、
うん、
で僕が思うのはさ、もう増税していいから本当にあそうこういうもこういうところしっかりしてるエリア、
うん、
を作ってほしいとか思ういや別に住民税3倍でも4倍でもいいから安全みたいな、
むちゃくちゃなことを言
ってます。ここはもう金かけてがっつりやってますみたいなエリア作ってくれたらいいのになって結構思いますけど。
じゃあお金ないとどうするんですか。
そんなこと聞かないでよ。
ずるいじゃん。いやそれ思ってるよみんな。
いやでももうお金で解決できるならそこに向けて
稼げばいいですよ。稼げば。
ちょっと待って、これ日本のご飯だよ。
いやでもなんか PFAS 分解したのがあれだね、サイエンスの あれに出てるね。
こういうのもどんどん進んでくると、
まあ、そうですね、これをいかに除去していくかっていう、ね、
この PFAS 化合物 あの分解のを読んでたけど、えそれをするために一体何億かかるんだって逆に思ってしまった。
いやでもそういうものだと思います、うん、あのなんだろう、水素燃料車とかもそうで、うん、水素をその生成するために燃料としての水素を生成するために CO2 をアホほど使うんですよ、
うん、
でも日本の企業が CO2 を全く出ない生成する方法っていうのを見つけたんですよね、うん、2年ぐらい前。でもこれが量産できないのは結局金がないんですよ。
そう、金がかかる、これ
もだそのうち海外とかのね資産家に買われてボーンっていくのかもしれないけど、うん、あのヨーロッパの方でもあの EV っていうのにあの水素燃料車っていうのは OK ですっていうのが出たので、
うん、
だからそういう意味で言うと、うん、そのだ結局お金を持ってる国が強いって話になるじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、
だ日本人稼がれてやばいんですよ、そういう意味でも、
うん、
ね、あの未来型日本食生活をしつつ、稼いでいかないといけないと思います。
そうですね、
いや水怖いよね、
でも、まあ、いや水やだなこれは。
だってこんなに暑かったらそれ飲むでしょ水。
うん、
うん、
これちょっと特に子供とかにさ飲ませたくないよね、これは。
でももうじゃあどうすんのって話よね。
いやもう浄水器よ、マストじゃない、もうこうなってきたら
浄水器3つぐらい通せばいいんじゃない
だってさ、これ本当に氷山の一角だと思うよ、うん、他にも化学物質いっぱいあるわけじゃん、
うん、
ちなみにこの PFAS だけでも4700種類あるから、
そう4700種類あるんですよ。
こんなの影響なんて絶対わかんないよ永遠に。
で今読んでたサイエンス誌のやつは PFAS の中の有害物質を、分子を2個とか3個にして分解する方法は見つかりました。え、じゃあ他のは他のはってなって
きた、まだ何千種類あるよ、
何千ってあるよ、1個できたのねっていう認識でしかまだ進まないし、いやもうこ
れ
だから
人間がばらまいた化学物質の戦いですね、これからは。もうばらまいてしまったものが、マイクロプラスチックもそうだし、
うん、
それとの戦いですよ、
うん、
でその影響がまだ分からないんでね、現時点では。
いや分かってないものはたくさんあると思う、
たくさん
ある。あのなんだったら多分この大気とかにも入ってる、
そう PM2.5 とかもあるしね。
そうそうそうそう、それはお隣の話
だけど、そうなんだよね本当空気もそうなんだよ、言ってしまうと。
だからもうそしたらもう何、空気清浄機を導入し、
うん、
何浄水器をいっぱい使い、ね、ってなったらやっぱそのドーム状にしてさ、
管理された空間に
生きるしかなくなっちゃう。管理された空間のエリアをもう住民税5倍でもいいから作ってほしい。そしたらね、多分ね、即売れると思うよ、
ね、結構。だってこんなさ、喫煙率下がってるのに肺がん全然減ってないんだよ。
そうだね、
明らかにこれ大気悪いじゃんっていうね。
喫煙率ってやっぱ下がってるのかね、なんか全然減ってるように見えないんだよ。
まあもう結構下げ止まりっていうかね、
喫煙率はもう、うん、もうだいぶここで終わりですよ、うん、これ以下にはならない。
あれなんかほら なんだっけ、電気のやつ、電子タバコ、うんうん、あれは喫煙に入る、
あれは喫煙率には入らないと、
そのでもニコチンは入ってるけど、
大気の話から言うと入らないんですか、その個人の話というよりは、うん、その大気を汚しているというあの概念の喫煙からは入らないじゃないですか、
まあ、その副流煙から
はな、そう、そういうこと、
でも主流煙は出とるやんって思う、
だから自分たちの健康の話は思いといて、う
ん、それこそまだ影響分からないんじゃない、
そう、分かんない、
新しいものだから、
だってほら吸って吐くじゃん、
うん、出てるね、白いの
出てんじゃん、
少ないけど普通のタバコ
より、そういや出てるよって思うの、うん、で匂いも分かる
し、なんか匂いあるよね、
あるある、ね、うん、全然ある、う
ん、でも副流煙には含まれてないんだ、
副流煙はない、
ない、
うん、だからなんだって思っちゃう、あ、これなんか完全にその個人的な話なんだけど、うん、
だからまあまあ自分の隣にその人がいたら普通のタバコよりはマシっていう認識では、まあまあま
あ、ちょっとマシ、
こっちの不快感を減るね、
不快感は、うん、あと でも、ね、すごく残るけどね、
こう子供連れてく、あれはあれでね、子供連れてる時にタバコの煙とかってやっぱりすごい警戒するし、だからそういう意味ではまだ加熱式タバコの方が、うん、まあそういう意味では許せるけどね、うん、って感じですかね、
そうですね、
いい加減そこにね、そういう目的を持って、税収的な目的を持って投下するのやめたらいいのになと思う、だって税収的にはもう何兆円も変わってないんですよ、
うん、
喫煙率下がりましたとか、うん、でもまあその分タバコの値段が上がってるんだって話かもしれないけど、税金も増えてんだって話かもしれない、何の話でしたっけ、
PFAS
です、そう PFAS です、
まあ水に気をつけましょうっていう、
そうもうね、
こと、とあと多分似たようなことはこれからも起きるよって
起きますね、
うん、うん、まあ、これ全部をねその対策するのは多分難しいと思うんですけど、
いや個人のレベルではきついよね、
はい、ただまあ、
いや、ね、だからこれから先タワマンでそういうのを完備してますみたいなのが出てくんじゃないの、
いやでもそうだろうね、うん、なんか空気清浄率とかさ、
うん、そう気密性の高いマンションですみたいな、
空気は一番まずいね、
どうしようもないね、
うん、空気は家の中しかコントロールできないもんね、
家の中だってさ気密性低いから、
まあまあそうだね、完全にはね遮断できないから、いやーこれどうなるんすかね、これから50年後100年後、
いやー
大きな問題ですね、
これは水は怖いね、
でそれで言ったらもう魚とかも、
そうだね、
海にいらっしゃる、
汚染されてるからね、
そうだ、川の水飲んでる、あ川の水飲んでる虫はいないか、日本には管理されてるから、
まあ自然が汚れるとね、あらゆるものが汚染されていってしまう、
まあ、大気なんてなったらもうね、我々もそうだけど全部そうだった
、うん、いろんなものがきっとねもう汚染されてはいるんですよ、
まあ、それが
汚染されてはいるけど、
まあ、あとはもうなんかその人間の強さを信じたいところですね、
生命力、
うん、
ゴキブリ的な、
そこまでだったらもう
逆にそこにねそういうのがあったからより強い、
間に合いますかね、うん、こんな短期
間で、まあ、多分今私たちは間に合わないよ、
犠牲になる世
代
ですよ、私たちは間に合う、
この強さ、どれだけ
強いやつらが生き残って、
う
ん、
そう
個体差ね、
普段いろいろ心がけて生きていって、まあうね、こう強くしていってられる
か、食事とか運動とかできる
よ、ね、雑種共生みたいな話だね、うん、まあ、強いだけが残ってって淘汰されてってみたいな、う
ん、なんか孤独みたいな話、
それは孤独みたいな話よ、もう結局はもう這い上がってて最後の一個になるみたいな話ですよ、いや
もう本当そうですけど、もうそういう風にだ体調不良とか言ってたらもう一気にやられちゃうよね、
うん、
だからそういうものに、
だからこういったマイナス要素をかき消すぐらいのプラス要素の多い生活をしていくっていうことしかないですね、これは
だと思う、
健康意識高めていきましょう、
いや本当にね、健康っていうのがね、1日2日で手に入らないっていうのがね、
積み重ねです
からね、積み重ねです、
なんての、
はい、じゃあそんなとこですかね、
はい、
はい、じゃあ今回は以上です、この番組毎週木曜日の更新となっております、番組の感想をインスタグラムやツイッターでぜひお聞かせください、ハッシュタグは日本のご飯、カタカナで日本、ひらがなでご飯で投稿お待ちしております、ではまた次回お会いしましょう、ありがとうございました、
ありがとうございました。